てこの時間はゲストコーナーです。この尾道市内には一つ因島に水族館があります。福山大学のマリンバイオセンター水族館があります。行かれたことありますでしょうか。さてその他にもこの県内には現在4つの水族館がオープンしているということで、最近2つの水族館がオープンしたんですね。そこでこの方を迎えいたしまして、見どころなどを伺っていきたいと思います。福山大学生命工学部海洋生物科学科講師でいらっしゃいまして、そしてドクタークラゲさんこと泉貴人先生です。泉先生こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
毎度おなじみ泉でございます。3回目です。
3回目ですね。そうですね、ちょっと間空きましたね、ありました。ありがとうございます。最近お忙しいみたいですね。
まあ卒業研究の時期ですからね。
確かにそうですね、今日もオーダーメイドの被り物クラゲさんを被って、
はい、あのね、クラゲというか水族館の話の時はまあこういうキャラクターでいこうかと思いまして。
はい、さあ10月の末とそして12月の上旬にということで2つの水族館がオープンしましたね。
はい、広島市に2つできましたね。本当に2ヶ月1ヶ月ちょいぐらいの間に2個ボンボンとオープンしましたわ。
贅沢な話ですね、はい、もう先生もちろん行かれて
なんとあの2つの水族館を1日でね、市電使って両方行ってくるという実に贅沢な旅を、ね、してまいりました。
そうですか、はい、ちょっとですね、私も実は1つ行ったんですけれども、はい、私の見方と先生の見方違うんじゃないかなってすごくねいろいろ考えて、
まあプロはもう見方がうがって見ますからね本当に、
ちょうどこれから年末年始あのお子さんは冬休みということでね、すごい楽しみな時間を過ごしてもらえるんじゃないかなと思いますが、
水族館の行楽シーズンですから
そうですね、はい、ぜひもう泉先生からねここポイントっていうのを教えていただきたいと思いますが、
はい、よろしくお願いします。
先生どっちから行きましょう。
まあじゃあ行かれた方っていうことで、はい、そちらの水族館ご紹介ください。
はい、こちらですけれども、アルパークに12月の上旬にオープンした新マリホ水族館です。
はい
はい、こちらもうね、あの商業施設の中にあるということで、
そうですね、今日紹介する2つは両方とも商業施設の中にあるという特徴がございます、
うん、もうアクセスもバッチリということで、
駅から歩いてすぐ、しかも市電でも JR でもという、
もうねファミリーでたくさんでした。
もうオープンしたてはね混みますからね
混みます。
あのいろいろあのお祝いの花が飾ってあったでしょ。あ
れもう飾ってありました、飾ってありました、はい、さあこちらなんですけれども、特徴としてはどういうふうに捉えてらっしゃいますか。
実はこの新マリホ水族館ってもともと広島にあったマリホ水族館っていうのが、まあ、いろいろ事情がありまして、その、まあ、マリーナホップにあったからマリホ水族館なんですけど、それは撤退したんですね、で、まあ、それがあの1年ちょいであの復活、1年足らずかなで復活するっていうあの意気込みのもと、まあ、作られたんで新マリホってな、マリーナホップもう関係ないんですけど、新マリホ水族館って名前なので、まあ、そこの毛色を受け継いだ感じの水族館になっておりますね。
はい、なんか違いっていうのはどんなところにありますか。
やっぱりそのマリーナホップの頃は、まあ、すごい大きな水槽とかを中心にしたタイプの水族館だったんですけど、まあ、ビルの中でそこまで大きいものは据え付けられないということで、まあ、小規模な、まあ、家庭にあるものからちょっと大きいぐらいの、まあ、水槽を中心にした、まあ、生き物の見やすい水族館にね生まれ変わったっていう、そんな印象ですね。
確かに、だから魚たちもちっちゃいんですよね結構、
あの大型の魚はまあちょっとよその水族館にその後お引越しして、まあそこで居ついたりとかしてるんですが、まあなので今いる魚たちは割と小柄な子たちが多くて、熱帯魚からまあ日本の海の魚から淡水魚からという、そういう感じですね。
そうですね、小柄なものがいっぱいだったんですけど、もうあのままの大きさなんですか。
大体はまああれで大人というか、だからまあ小さな水槽をまあいっぱい据えて、そこでまあね生き物をここに見せるみたいな、そういう感じの水族館に、もともとそんな感じはあったんですけど、その毛色が強まったって印象ですね、
なるほどなるほど。なので皆さんがですね、もう本当に2人3人囲んだらもういっぱいいっぱいっていう感じなんですね、
でも本当に例えばあの川の流れを表現した淡水魚の水槽とかあったと思いますけど、あれはもともともうちょっとでかい規模であのマリホ水族館にあった雰囲気のものなんですよね。で魚も確かゴギだったかな、それもね同じようなものがありますし、ところどころにまあ当たり前なんですけどオマージュみたいな感じで、元マリホ水族館に行った人ももう一回楽しめるという、そういう感じの水族館でした。
はい、そしてなんかリスとか あとカメレオンもねもちろんいて、あ
そこはもともとなんかマリホになかったんですけど、あでもなんか別のコーナーにちょっと動物はいたんですが、それが館内に行ってなんかリスがこう伝うようなそういうところがあったり、あと人気のは人気かどうかわかりませんけど有名な裸デバネズミがいたりね。
そうそう、はい、だからちょっとびっくりしました。
だから総合的なね水族館に、まあ、規模は小規模ですけれどもコンパクトにいろいろ見られるってタイプの、まあ、生き物を見る水族館に生まれ変わったって印象でしたね。
どこのどの魚が面白いというか一番印象に残ってるというか、ここ見といてっていうのありますか。
まあ、一つはさっきの流れを川のうねりをうまく作った水槽なんですけど、もう一個はまあなんかサンゴ礁の区域に、まあ、基本的にまあサンゴ礁なんで大きな水槽だと見にくいような魚ばっかりなんですが、あそこはまあ水槽が小さめでかゆえに、まあ、いろんな小さなものが観察できるというそういったコーナーとして私はお気に入りでございます。
なるほど、もう先生お気に入りということで、実は先生は以前に水族館の秘密という本があって、
はい、
でいろいろね行かれたところに星がついてるんですけども、どれぐらいになるんですかね今回。
まあ星でもこれあの、この星って別にあのね1だから低いとかそういうわけじゃなくて、どちらかというとファミリー向けかマニア向けみたいな、そういう大衆向けかマニア向けみたいな数字なんで、そこであれなんですけど、まあ、3ぐらいつくんじゃないですか。
あ、なるほど、
主数が多いのはもうプラスですね、
確かに、はい、ということで、いやこちら本当に面白いなと思いました、さあそしてもう一つできましたよね広島元町水族館、
はい、こっちはもっと広島の、まあ、市街地というか原爆ドームの向かいぐらいにあるんですけど ね、
そうですね、こちら
こちらはね、だから今ご紹介した新マリホも広島元町も両方商業ビルの中にあるんですが、まあ、雰囲気は真逆と言っていいレベルです。
真逆、
はいはい、こっちは大きな水槽とかあともうライトアップだの、まあ、水草だのも駆使してもうひたすら、まあ、そういう、ね、生き物と周りの水槽を両方見せるっていう、まあ、今時にありがちなタイプの水族館になってます。
今ね光とかっておっしゃったんですが、ちょっとホームページ見ると本当にそういった画像とかを駆使してらっしゃいますよ、
ね、そうですね、だってクラゲ水槽の前にミラーボール吊るされてますからね
そうそう、だからちょっと、あのまた違った空間ですよね。
そうですね、まあ、あのこれを水族館マニア的に好むかどうかは分かりませんが、まあ、私はああいうのも、ね、一つの水族館文化として受け入れるっていう感じで好きなんですよね。
水族館見せ方っていうのは重要なんですよね、
そうですね、ただ別にこの元町水族館がじゃあ生き物軽視してるかってわけでもなくて、あの例えばなんだろう、鼻ひげウツボっていう青い、まあ、ウツボってなんか見た目が、ね、グロテスクとかよく言われるやつの中で、はい、唯一あの人気になってる、まあ、一般にも人気な青い綺麗なウツボがいるんですけど、
はい、
それがね入ってる水槽がなんか横に椅子が置かれたテーブルみたいな水槽なんですよ、でそのだから目の前にあのテーブルのような鼻ひげウツボとかいろんな、ね、エイとかが泳ぐ水槽がそこにあるみたいな、まあ、いちいちこう見せ方でね、こだわりがありそうなそんな感じです。
あ、そうなんですね、ウツボかなんかすごく気になってきました。
でも鼻ひげウツボっていうのは多分ウツボのイメージと全く違いますよ。
違いますか、
だから私は、まあ、この水族館の秘密また宣伝しますけど、この水族館の秘密って本の中でも、まあ、各地の水族館にまあなんか代表した魚を買っとか生き物を勝手に設定してるんですけど、まあ、あの元町は花ひげウツボかなって思ってます
皆さん行かれたら花ひげウツボですね、こちらの方注目ということですね、
はい、
わあそうか、行ったらもう本当になんか異次元の空間とか感じますか。
まあ、入ったところからもはやもう別世界っていうイメージでなんかそのもう映像を駆使して圧倒するタイプの水族館ですね。
そうですか、先ほどのちょっとまあ比べちゃあれなんですけども、新マリホ水族館ってすごいお子様でも十分楽しみ見るけども、この広島元町水族館どうですか。
いやこっちもお子さんでも楽しめますけど、まあなんだろう、あのどちらかといえば生き物知らないエンタメね、向けのなんかそういうタイプの展示も多いので、まあなんだろう、ファミリーとかね、なんだろう、私は知らないけど多分なんかデート向けとか言われるんじゃないですか。
なるほどなるほど、でもこれちょうどこういったもう都心にあるので、はしごできるということで。
そうです ね、あの市電で30分ちょいぐらいかな、あの両方市電でも行けますし、まあ、JR であっち行った後っていうこともできますし、なんならあの頑張ればさらに市電で で宮島口まで行って、うん、宮島水族館も1日で無理やり行くことは可能ですね。
無理やり行くことが可能ですか、
もったいないんで2日ぐらいかけてほしいんですけど
そうですね、やっぱりじっくりと、ね、はい、見た方がいいですよ ね、
そうですね。
なかなか私魚の名前も見たんですけども、あれ読むのも大変ですね
そうですね、というのはあの辺の水族館熱帯魚ってもう外国の名前をそのままカタカナにしてるんで読んでもわからんのですよ、というかプロでもわかりません。
そうですか、よかった、はい、
あのカタカナのやつはなんか発音してみて、あ、この単語かみたいな、
そうですよね、はい、もう私も分かったのはタイぐらいかなと思いました
マダイとかね、
マダイとかね、あ、そうですか、じゃあちょっともう本当に真逆の見方ということで、
そんな感じなので2つ、はい、少なくともその2つ同日に行くとその違い落差が楽しめると思います、
うん、はい、私もちょっと元町の方に行ってみたいと思います、
はい、ぜひぜひ。
さあ、そしてせっかくです、先生福山大学ということなの で、
そうです、ね、
福山大学と言いますとこの尾道の因島にあります、はい、マリオンバイオセンター水族館ということで、私はここの、ね、水族館大好きなんです、ほのぼのとしていて、
ありがとうございます、
ね、なんかいつも、ね、年始とかにね、いろいろと干支にちなんだものとかもやってらっしゃいますけれども、
そうですね、まあ、学生が世話する都合上、うん、仕事納めから仕事始めまではやっていないので、まあ、2026年は、1月の5日だったかな、そこから、うん、まあ、始まるんですけれども、まあ、毎年エトにちなんだ生き物で、だ馬年だったらね、うん、海馬でタツノオトシゴとかね、なんかそういういろんなものが展示されていたりします。まあ、果たして何を展示するかはちょっと水族館の先生じゃないのでわからないですけれども、まあ、私も、ね、新年に行った時に楽しみにしているというそんな感じです。
あ、先生も毎年行かれてるんですね、いやいいですよね。またちょっとあそこはいろいろね、タッチプールとかもあって触れ合えるのでいいですよね。
そうですね、その三水族館ね、宮島、そして元町、新マリホをはしごすると、ね、一つだけめちゃくちゃ遠いんですけど、まあ、広島の水族館行かれる際には4つ目もお忘れなくという感じですな。
でも贅沢ですね、4つあるっていうので、
全国でもだいたい4つ以上水族館あるのって都道府県で10ぐらいなんですよ、まあ、10はあるんですけど、まあ、結構急に水族館大国になったなって印象ですわ。
ちなみにマリオバイオセンター水族館は無料ですもんね、はい、こちらお得です。
おそらく無料の水族館で、私が改めて調べた結果、無料の水族館では一番でかい水槽を持ってるのおそらくうちです。
そうです、本当にでっかいんですよね、はい、いやまたいろいろとね、ホームページなどにその休館日っていうのが書いてあるのでチェックしていただきたいですね。そうですね、
結構ね、行楽にいい土日が休館日だったりとか結構めんどくせえ水族館なんですけど、まあ時間取れる日にね来ていただければと思ってます。
はい、いやぜひね皆さんチェックしていただきたいと思います。見どころなども教えていただきました。ちょっと私も早速ね、いろいろと回ってみたいと思います、さあ先生、今後もいろいろと著書とかも予定されてるんですか？
そうですね、水族館のこの秘密、実は、皆さん手元にあるという想定で喋りますが、なければ買ってくださいね、はい、水族館の秘密というこの本、実は想定していた本の前半部だけなんです。
お、
後半部、つまりこれ業界人目線の水族館の方ですけど、後半部にマニア目線の水族館攻略法がついていたんですが、分量があまりにオーバーするんでバッサリ削られていたんですね、こいつが多分新年最初に動き出すんじゃないかと。だから来年の末ぐらいにはこの本の続編もどきが出るんじゃないかなと思ってます。
うわ、じゃあまたそれを見ていろいろとね、全国の水族館行き回るのもいいかもしれませんね。
そうですね、もう私もこの前新しく大阪にできた枚方パークの水族館に行ってきましたんでね、一人で遊園地入るというものすごい度胸のいる水族館でしたけど
でもそれでも楽しめるということですね。
楽しめますね。
はい、ありがとうございます。今日もですね、いろいろとお話いただきましたが、この今日はですね、テーマ2つということで、広島市内に2つオープンした水族館の見どころなど伺いました。福山大学生命工学部海洋生物科学科講師でいらっしゃいまして、ドクタークラゲさんこと泉貴人先生に教えていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
ゲストコーナーでした。